こんにちは、川野ゆうまです。もう年末っていうところでですね、このポッドキャスト川野ゆうまの豆トークも今年2023年最後の放送となります。皆さん今年はどういう1年だったでしょうか。美味しいコーヒーたくさん飲みましたでしょうか。まあちょっと年末っぽくですね、僕もこの1年がどういう1年だったか、振り返ってみようかなというふうに思うんですが、まあ一言で言い表すとですね、まあ新しい準備に向けてかなり整った年だったかなと思います。整ったっていうのは会社の状況もそうだし、あとは次やりたいこと、作りたいお店とか、次こんな取り組みをしてみたいな、こんなものを作ってみたいなっていうことが明確になったり、それにつながる、まあ、人との関わりだったりとか、まあ機運が高まったなと思ったり、あとは個人としてもね、精神的にもかなり、まあいい一年だった、整ったなと思いますね。で、まあお店から行くとですね、まあコロナが来て2020年ですかね、でもう3年半とか経つんですかね。まあ結構こう状況が変わって、僕らとしてはまあコーヒー豆を焙煎してるんで、豆をどうやって売ろうかっていうことを考えて、オンラインショップで豆を頑張って売り始めて、定期便とかやったりとかして、でオンラインでの配信を増やしていったんですね。でお店は縮小して、一回店舗閉じたり、京都と渋谷のお店は閉じて、で、そこから三鷹のお店がまあついに2023年オープンするくらい、まあそれは焙煎量が限界になって、もっともっとたくさん焙煎しないと間に合わないってなったので、まあありがたいことにですね、ロースターとして成長することができて、でまあより大きい焙煎機を導入して、もっともっともりもり焙煎できる環境に整ったわけだし、まあこれからもっと焙煎量増やして、コーヒー豆、美味しい豆を皆さんの元に届けようっていうことが、まあいろんな取り組みの準備ができた一年だったなとお店としては思うんですよね。あとは次こんな店作りたいな、改めて今これからのコーヒー文化にこんな店が足りてないなとかっていうのも見えてきて、まあ作りたいお店は2つあるんですけど、まあできれば来年中にやりたいんですけど、まあ1つはライトアップコーヒーの、まあ旗艦店というか、もう少し都心寄りで、海外の人とかが日本に来てパッと寄ったり、地方の方が来て寄りやすかったり、東京に住んでる人でも、まあ一番のこのライトアップらしさが前面に出てるような、アクセスが良く、まあ空間もいいお店をちょっとこう力をかけて作ってみたいなと思って、まあそれが一番ライトアップを体現するお店で、いろんな、まあつながりだったりプレゼンテーションだったり、まあ、お客さんに美味しいコーヒーを飲んでもらうっていうことの、まあ、一番中心になるようなお店を作りたいなっていう、まあ、もう一個増やしたいなっていうところ、今西側でね、吉祥寺も三鷹も下北もそうですけど、西側ばっかりなんで、もうちょっとこう都心寄りにライトアップがあったら、なんか飲んでくれる人が増えるんじゃないかなとか、僕らのコーヒーを届けられる余地が増えるんじゃないかなと思っていて、まあそういうお店作りたい。でもう一個は、まあ前も話しましたけど、パトリシアみたいな、まあ日本のパトリシアを作りたいと思って、価格帯的にやっぱ日本で今いろんなコストが上がってるんで、一杯のドリップ700円800円900円となってきている中で、一方でコンビニの100何十円と、まあ900円とっていう、まあ二極化していて、間のこう気軽なコーヒーって少ないよねっていうところと、あとやっぱ時給と比較して、今日本の時給だったら1200円としても、1杯700円だったら、まあ1時間あたりでも1杯しか飲めないと、 1.5 杯ぐらいしかコーヒーが飲めないっていう中で、コーヒー文化がやっぱね、盛んでというか熱くて、1杯の1店舗でもたくさん飲みに来てくれるような文化があるような、メルボルンとか、あとはコペンハーゲンとかって、時給の1杯のコーヒーはね、時給の4分の1とか5分の1だったりするんで、まあさすがに日本で5分の1ってのは厳しいかもしれないけど、4分の1とかで、まあつまり300円とかで、バッチブリューでコーヒーを、まあ、とにかくたくさん出して、美味しいコーヒーを知るきっかけになるような、コンビニコーヒーを買っている上位 10% がちょっと足を伸ばして、隣の、まあそれもアクセスがいい必要があるかもしれないですけど、近くのコーヒースタンドに来てパッと朝買ってくれるみたいな文化作れないかなと思ったりをしています。っていう2店舗作りたくて、あとは下北のお店もね、今、焙煎機を移動させて、ちょっとスペースができているので、もともとは下北で焙煎してたんですけど、そこで焙煎したら5キロの焙煎機を新しい三鷹の焙煎所に持って行って、三鷹の焙煎所にも新しい22キロの焙煎機を置いたんで、まあ、5キロと22キロを今2台体制で、親子みたいな感じで可愛く並んでるんですけど、その空いたスペース含めて下北もちょっとリニューアルしたいなと思ったりしています。そういう意味だと、まあ、かなりこう 焙煎量増やしたり、次こんなところこんな店作りたい、こんなところに出店したいみたいなのがイメージついてきたり、まあそれに向けてのこうまあつながりも増えてきて、結構なんか整ってきたなというような一年だったなと思いますね。まあそれに伴って僕もなんかね、僕はねストレスを感じるとしたら、いや感じるんですよ、感じる時あって、どういうことかっていうと、なんかこう思い浮かべるやりたいこととか、こんなん作りたい、こういうことをやりたいなっていうことと、それが進まないこと、まあそれが一歩ずつでしか進まないっていう現実との、それができていないっていう現実とのギャップにすごいこう苦しむというか、なんかやっぱね、早く実現させたい、思い浮かんだやつが全然実行できてないっていうことにモヤモヤしたりするんですけど、まあ結構今はそれが着実に進んでて、まあ例えばずっと付き合いがある、取引させてもらってるコスタリカのカンデリジャの絵に、多分もうすぐ行くんですけど、行くとか、まあバリ島での農園ツアーも再開できたし、まあどんどんなんかこう前に再び戻って進んできている感じがあるので、まあなんか結構2024年はめちゃめちゃハッピーな1年になりそうだなとワクワクしてます。なんかね、そんな1年でしたね。皆さんはどんな1年ですかね。まあ日本の経済はもしかしたら少しどんより気味なのかもしれないですけど、でも海外の人いっぱい来てなんかできることもたくさんあるし、前向きに進んでる人、会社も結構増えてきたんじゃないかなと思ったりはしてますね。で、あとまあ自分、そういう意味で自分が何にストレスを感じて、何にワクワクして、どうやったら自分のエンジンがかかるのかとか、自分との付き合い方、自分のご機嫌の取り方みたいなのが、まあ今更ですけど分かるような、少しずつ分かるようになってきて、あ、こういう時はこうすればいいんだ、ね、朝起きてちょっとこういうテンションの時はこうすればいいんだなっていうのが分かるようになってきて、ちょっと生活もまあ自分のモチベーションとか感情とか気持ちも含めてコントロールできるように、まあ徐々になってきたなと思えたりする一年だったので、まあね、自分のご機嫌は自分で取らないといけないと思うんで、まあどう自分のご機嫌を取って常にご機嫌で、いるかっていうのはめっちゃ大事なことだと思ってて、そういう感じになりました。いや結構調子いいと思います。調子いい、調子、コンディションいいと思います年末、今年はね。というわけで年末年始も、ゆっくり美味しいコーヒーを楽しんでいけたらと思っておりますし、僕もね、年始用に芸者の豆をエイジングさせているので飲むのが楽しみです。今年も、豆トークを聞いていただいて皆さんありがとうございました。来年も引き続きずっと更新し続けて、いろんなコーヒーの話をしていきたいと思ってますので、ぜひ聞いてください。というわけで今年もお世話になりました。来年も楽しんでいきましょう。良いお年を。